元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ホセア書の学びに入ります。今日はホセア書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ホセア書の学びに入りますが、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、そしてダニエル書は大予言書と呼ばれていますが、ホセア書から始まりマラキ書まで12の短い予言書は小予言書と称されています。しかし小予言書は書物の長さでそのように呼ばれているのであって、内容のためにそのように呼ばれているのではありません。またホセア書は実際ダニエル書よりも長いので、そのような区分は正確ではありません。また小予言書は英語ではマイナープロフェッツと呼ばれ、あまり重要ではないという印象を受けますが、決してそうではありません。また小予言書は非常に国家主義的ですが、孤立主義的ではありません。小予言書は神様の民が神様の定めである十戒を破ったという事実を取り扱っています。このことで強調点は必然的に行い、つまり良い行いに置かれています。そのせいでリベラル主義者たちや社会的福音の推進者たちは大いに小予言書を利用してきました。残念ながら彼らはこれら小予言書の主要なメッセージを見逃してきたのです。ホセアの予言に入っていくときに、私たちはその一部を見ていきます。小予言書は、他の国々との神様抜きの同盟を警告しました。小予言書の予言者たちは、とても愛国的で、政治的また道徳的な堕落を告発しました。彼らは神様からの孤立主義に対して、イスラエルに重要な警告をしたのです。預言者ホセアは王国が分裂していた時代に生きていました。彼はユダ王国として知られていた南王国と区別するためにイスラエル王国と呼ばれた北王国に対する預言者でした。ホセア一章の一節にはこのように書かれています。ユダのウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王、ヨアシュの子、ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。ホセアはまず最初にユダの王たちを挙げ、それから北王国イスラエルの王に言及します。彼らはすべてホセアと同時代の人々でしたから、彼はこれらすべてに言及しているのです。この書の内容でわかる通り、彼は北王国イスラエルのための預言者でした。ホセアはイスラエルのためのもう一人の預言者、アモスと同時代の人でした。またユダの預言者であったミカとイザヤとも同時代の人です。彼のミニストリーは半世紀にわたり、イスラエルの捕囚によって自分の預言の成就を見るまで生きていました。ホセアは南王国のエレミアと比較することができます。エレミアは南王国の自分のために彼らが捕囚になることを警告し、それを見るまで生きていました。一方ホセアは北王国に彼らがアッシリアの捕囚になることを警告し、それを見るまで生きたのです。ですからエレミアとホセアはとても多くの共通点を持っています。ホセア書のテーマは主に立ち返るようにという嘆願の書です。この世のすべての中で最も大きな罪、これがこの書の偉大なメッセージです。しばしば現代の講談からのメッセージは弱く不確かであるという非難がされます。 その上さらにヨハネ一章の23節にあるように、荒野で叫んでいる者の声となる代わりに、今日の講談からのメッセージは、安楽に自分たちの希望通りのことを聞きたくてうずうずしている無関心な人々の気まぐれと願いのための共鳴板に落ち着いてしまっていると非難されています。もしその非難が真実ならば、そして残念ながら多くの場合真実ですが、それは講談が人生の大きな問題に取り組むことに尻込みしているからなのです。そのようなためらいは、批判から逃れたいという願望と、より繊細な感受性を持つ人々に対して不快なものになりたくないという恐れから生まれました。もっと多くの場合、これは人生の生々しい現実に対峙したり、また生きている巨大な問題と格闘したりすることに対する臆病な恐れによるものです。講談で話す人は詩を引用し、お世辞を振りかけます。そして使徒16章の31節にあるように、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと宣言する代わりに、地に足のついていない遠回しで曖昧な説教をしているのです。演劇や月刊誌やその他のコミュニケーションの媒介は、上品さを剥ぎ取った生の人生を取り扱います。大衆に手を伸ばし、彼らを教育するためのこれらの道具は本気で取り掛かり、私たちが毎日直面する問題と取り組んでいます。しかし教会の講談はそうではありません。講談はこのような問題を避けてきました。このホセアの予言にやってきた時、私たちは人生の問題を取り扱うことを避けて通るわけにはいきません。なぜならホセアの予言の見出しの背後にあるのは、そのような物語であるからです。それは決して美しい物語ではありません。でももし私たちがホセアのメッセージを理解すべきであるのなら、その生の物語を理解しなければならないのです。ホセアの予言の背後にあるのは、崩壊した家庭の悲劇です。ホセアの個人的な経験が彼のメッセージの背景です。彼は崩壊した家庭の中から歩み出て、崩壊しつつある国に心から語りかけます。彼には神様がどのように感じておられたかが手に取るようにわかりました。なぜなら、彼も同じように感じていたからです。家庭はすべての民族にとって社会の岩である土台でした。神様は人類に家庭をお与えになりました。神様は人間に一番最初に家庭をくださったのです。社会の構成の中で家庭は最も重要なものです。また家庭は社会にとって物理的な宇宙の原子のようなものです。小さな原子は宇宙を構成するブロックであると言われてきました。それなら家庭は社会を構成するブロックです。建物の性質や色は、その中に積まれていく一つ一つのレンガによって決まります。どの国もそこに居住している数々の家庭の強さによってその強さが決まります。なぜなら、家庭が社会の色と模様とを決定するからです。家庭は一つの国をまとめている鎖であり、その一つ一つの鎖の輪が重要なのです。家庭は私たちが行き、動き、存在する場所です。家庭においてこそ、私たちは自分自身でいることができます。私たちは外に出ていくときに、肉体的にも心理的にも清掃します。玄関を出て通りに出て行こうとするとき、私たちは仮面をかぶります。でも家庭の壁の中で、私たちは自分の仮面を取り、本当の自分自身でいることができるのです。家庭の戦略上の位置のゆえに、神様は家庭を守るためにその周りに特定の保護手段を散りばめられました。家庭の重要さのゆえに、神様は特定の防波堤によって家庭を囲まれたのです。その防波堤の一つは結婚です。神様はこの世の他のどの制度にも増して、結婚という制度に注意を向けられました。社会が結婚を作ったのではありません。社会は結婚を発見したのです。 結婚を作られたのは神様であり、神様が人類に結婚をお与えになりました。結婚は神様の直接の御言葉に基づいています。マタイ19章の6節にはこのように書かれています。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。創世記において神様が最初の結婚式を執り行われました。神様は世界で最初の新婦を新郎に渡されたんです。そして神様は最初のカップルを祝福されました。結婚は法律的な契約や経済的な協定やお互いに愛し合っている者たちが一つになること以上のものです。結婚は神様が望まれる聖なる法則であり、祝福が約束された生涯の契りです。ですから結婚は神様の命令に基づいています。多くの人々が結婚するのに必要なのは認可証と牧師だけだなどと思っています。もし結婚で成功したいのなら、あなたには神様がいなければなりません。もし神様が結婚をお作りにならないのなら、その結婚は座礁します。神様は民族に結婚という枠の中で生殖するための精力をお与えになりました。それによって家庭が作られるのです。マルコ10章の8節には、二人は一体となるのですと書かれている通りです。人間がエデンの園から出ていく前に、神様はこの制度をお与えになりました。アダムとエヴァが着ていた獣の皮の他に唯一彼らが持っていたのは神様からの結婚証明書でした。それだけです。結婚だけがエデンの園から外へ出てきた唯一の制度です。結婚は聖なる人間関係、聖なる契りです。新約聖書には結婚に関する神様の考えが次のように要約されています。ヘブル人への手紙13章の4節。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。ですから愛する人たち、結婚は小さな法律上の行為によって壊すことはできません。癇癪の爆発によって壊すこともできません。わがままによって壊すこともできません。本物の結婚を解消するのはただ二つの行為だけだと信じています。第一はもちろん死です。死によって自動的に関係は分離されます。第二の行為は不誠実、つまり浮気です。夫あるいは妻の不誠実です。不誠実は結婚という二人の関係を引き裂きます。旧約聖書の中では、姦淫の罪のある者は考えうる限り最も厳しい仕方で取り扱われました。例えば神様が姦淫に対して命じられた裁きの厳しさに注目してください。レビ記20章の10節にはこのように書かれています。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。姦通で告訴される未婚の女性には、法律は次のように言いました。申命記22章の20節から21節。しかしもしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからない場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を撃たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。ここで説明しておかなければならないことがいくつかあると思います。ローマ人への手紙7章の2節から3節を基礎として使って、離婚した人は相手が生きている限り、決して再婚してはならないという極端な見解を持っている熱心なクリスチャンたちがいます。しかしローマ人への手紙7章の2節から3節には次のように書かれています。夫のある女は、夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。 ですから夫が生きている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。もし姦淫の罪を犯した人を石打ちにしたなら、今日世界中に石の山ができてしまうと思います。はっきりはわかりませんが、結婚生活における不誠実の見出しのもとに、パウロが第一コリント人への手紙7章の15節で言わんとしているのは、不誠実な配偶者から離れていくことです。そこにはこのように書かれています。しかしもし信者でない方の者が離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。律法に関して詳しく述べる必要のあるもう一つのこと、それは男性をあらかじめ有罪の告訴から除外するように見える申命記の中にある引用です。もしかしたらあなたはなぜ女性だけがあら探しをされるのだろう、男性も有罪ではないのでしょうかと不思議に思っているかもしれません。そうです。でも記憶しておく必要のあることが2つあります。1つは人類を意味する一般的な言葉アンソロポスがいつでも使われているということです。私たちの法律的な言い回しの中にも同じ特質があります。その人が本当は女性であっても一部の契約書の中には、最初の部分の当事者に関して、もし彼が、と書かれていることに気づきます。このような言い回しは、女性にも男性にも使われています。同時に私たちは結婚が、キリストと教会の姿であることを覚えていなければなりません。夫婦の関係に置き換えてみた場合、主は決して有罪ではありませんが、教会は罪人として有罪です。聖書は二重基準、男女によって区別するなどの基準を教えているのではなく、違う基準を教えているのだと私は思っていますと、マギー博士は述べています。私は個人的に、神様が女性を男性よりも立派に作られたと思います。その理由で、女性が道徳的に堕落するとき、男性よりももっと悪くなるのです。片方の罪がもう片方の罪よりもひどいというのではなく、罪の結果がもっとずっと有害になると言っているのです。私の限られたミニストリーの中で、ろくでなしの父親という障害を克服した子供たちは見てきましたが、母親が悪かった場合、子供たちが正しい結果になったのを見たことは決してありません。情けない父親は、子供にとって深刻な障害となりますが、良い母親はそれを埋め合わせてあまりあります。なぜなら、より重要な役割を果たす母親こそが家庭の中心だからです。続けてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ちょっと前に私は、教会の団体の職務を引き受けてくれるようにと頼まれた女性の話を聞きました。彼女はその職務を拒否し、次のような理由を挙げました。私は子供部屋への宣教師なんです。3組の目が私を見ています。私は彼らを神様に導きたいのです。神様は家庭に母親を置かれ、彼女がその場所でとても重要であるようにされました。神様は女の子の魅力を立派で繊細な女性という器に形作られます。でも女性が間違った方向に行った時、悲劇は計り知ることができません。ホセアの予言の背景には、堕落した女性と崩壊した家庭の物語があります。この物語は神様の理想的な結婚と女性らしさに対照されるべきものです。神様はご自分の物語を語られるためにこの物語を使われます。世界地図には載っていないエフライムの丘陵地帯の多くの小さな町々の一つに、 二人の若者が住んでいました。一人はホセアという名の若い男性で、もう一人はゴメルという名の若い女性でした。彼らは恋に落ちました。何百何万回と繰り返されても、決して古くなることのない同じ物語です。彼らは熱狂的に恋に落ちたと言っても過言ではありません。その後何か説明のできない理由でゴメルは堕落してしまったのです。彼女は人類に知られている最も古い職業に頼りました。ホセアは悲嘆に暮れ、彼の魂は恥辱に満たされました。彼はモーセの律法を用いることを考えたに違いないと思います。彼は彼女を町の長老たちの前に連れて行き、定めが実施されるように要求することもできました。その場合には彼女は彼を裏切ったのですから、石打ちの刑になったはずです。彼は自分が正当であることを示せたのです。この物語は、700年後、同じ丘陵地帯で、ヨセフという名の男性がマリアという若い女性と婚約していた時のその物語を思い起こさせます。最も重要な違いは、ヨセフの持っていた情報は間違っていて、御使いが天からやってきて、その情報を正したということです。でもホセアの情報は正しかったのです。ゴメルが有罪でした。このような危機的な状態のところから、ホセア書は始まります。ホセア書一章の二節にはこのように書かれています。主がホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけっているからだ。このことはただの比喩であって本当に起こったことではない、という立場を取る学者たちがいます。そのように神様の御言葉を馬鹿にしたり、神様の御言葉を何の効力もない溶液に水増しするようなことは私たちをムカムカさせます。ですから神の言葉、命の御言葉である聖書の言葉に信仰を持って耳を傾けましょう。神様はホセアにモーセの律法を破るようにと命令されたのです。律法は彼女を石打ちにせよと言いましたが、神様は彼女をめとれと言われました。神様がホセアにせよと命じられたことは、彼が自分の人となりの一つ一つの性質に逆らうようにさせたに違いありません。けれどもホセアは異議を唱えることをしませんでした。彼は明白に神様の命令に従ったのです。彼はゴメルを聖なる結婚生活に受け入れ、自分の名前を彼女に与えました。彼女は彼の妻として彼の家庭にやってきました。使徒パウロがそのような関係を何と言ってるかに耳を傾けてください。第一コリント人への手紙6章の16節。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はホセア書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。